いろとであやはのよなよなフリートーク。はい、21回目となります。いや早いもんですね。時間が経つのがあっという間ですね。もうだって21回ってことはもう2年目も間もなく終わるってことですよ。最初の1年目もいやもうあっという間だななんて思ってたけど、いやこれは2年目もあっという間。いいですね、もう好き勝手こうやって喋らせてもらって、好きなラジオも自分で脚本考えてやらせてもらってるっていう、もう好きなことしかしてないの、してないこの楽しい時間、やっぱりあっという間に過ぎてきますね、しみじみあ、私最近スタバの新商品飲んだんですよ。出たじゃないですか、メロンオブメロン、メロンオブメロン心がいい、何度でも言いたくなっちゃう。前回結局桜フラペチーノ飲みたいって言って、こう飲みたいって言った直後に行って飲めなかったっていう話をここでしたと思うんですけど、その後も何回かチャレンジして、そのために今日やってるかな、うーんソールドアウト、そうそうやっぱりそうよねつって、2日ぐらい置いてもまだソールドアウト、もうダメだ、私はスタバの桜フラペチーノを飲めない運命にあるなと思って諦めて、で今回は飲んどきたいなと思って、発売当日に行ってみて、あーやっぱりソールドアウトだなって言って、で次の日も行ってみて、あやっぱりソールドアウトかって言って、1日今置いてもう1回行ってみたんですよ。さて今日はどうか、いちごはソールドアウト、ふーんメロンメロン、えメロンソールドアウトってなってなくない、え本当にソールドアウトじゃないけど本当にあるのって、私もうすごい何度も見直しちゃいましたよね。で結果たどり着けました、美味しかった、下の部分なんかメロンシャーベット見たくなってた、いや本当にね嬉しくって、こうツイッターにもあげようと思ってシャメ撮ったんですけど、こうあんまり映えないし普段自撮りに慣れてかっていうか慣れてない感じめっちゃするなと思って、でもあれです、写真は、うん、あまり映えてないけど気持ち的にはすごい満足です。
すべての音はここから始まる、始めはデモ作りから、そして メジャーへの道はここから始まる、 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください、よろしくね。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りしています。今ねすごい喉が詰まった感じがして、やば焦る、コーナー開け早々むせると思ったけど大丈夫でした。いや焦りましたねまあそんな感じで今日も私らしく始めていきたいと思います。まずはラジオドラマのコーナーから。アンデルセンの童話の人魚姫は最後泡となって消える。届いてたかもしれない思いが実らず海に帰ること。愛する人が幸せならそれで幸せ。そうね、物語としては上出来、美談、美しいし尊い。でもね、もったいないと思わない？続いた私は前のめり。何が？もちろん証拠もなかったし、口も聞けなかったし、何よりロマンぶち壊しって制約はあったと思うの。それでもできることもっとあったんじゃないかな。出たよ出た出た、純のおとぎ話に学ぶ恋愛教訓。いやこれ本当当たるからね。あそ、それで？その点私はやるだけやって完膚なきまでに振られてるから悔いなく新しい恋に行けるってわけよ。教訓が増えてく割に生かされてないみたいだけどな。翔介の意地悪。え、何かあるために忙しい合間縫って愚痴だのなんだの付き合ってる仏のような俺が何だって？ああ分かった、ごめん、私が悪かった、見つけないで、もうどうなのって。私がいつものように泣きつくと仕方ないなって顔で、それでもちゃんと聞く姿勢を取ってくれる。翔介、中学からの腐れ縁
お前あ なんで私はダメなの？
初めて翔介の前でそう泣き散らかしたあの日、あの頃の私といえば垢抜けなくてコミュ障で、アピールといえば遠くから眺めるばかり。今思えば自分の身の程知らずぶりが恥ずかしい。それでも私は恋愛というものがとても好きだった。好きな人がいるだけで毎日がバラ色、それが両思いなんてなったらどれだけ幸福か。その幸福を手にするためならどんな努力もできる。相手に釣り合う自分になってみせる。次こそ絶対完璧なアプローチしてみせる。初失恋以来これが私の口癖。試行錯誤、恋して振られて、時には黒歴史を増やしながらも思いが実ることもあった。だけど悲しいかな、すぐに振られてしまう。なあ、聞いてる？
聞いてる聞いてる。
カフェオレをすすりながら相づちを打つ翔介。貴重な男友達。今度はうまくいくといいな。
任せて、今度こそ幸せになってみせるから。
そう言いながらも私はきっと今度の恋も長く続かない予感がしてる。誤解しないでね。毎回好きだし本気だし、付き合えた時には最高の気分なの。でも途中でふと思ってしまう。無理して相手の好みに合わせてうまくいった末に待つのは本当にハッピーエンド？それはデートの途中に他にも相手がいそうな気配を感じた時に、感性のズレを分かり合えなさそうな時に、ふと訪れる気持ち。無理してでも相思相愛になりたいと思う。恋に落ちたあの瞬間は嘘じゃないのに。そんな疑問が湧いた瞬間、キラキラと輝いてた宝物みたいな時間が一瞬で色褪せる。あれ？私、この人のどこが好きだったんだろう。自分の気持ちが急に色褪せる。無性に会いたくなるのはそんな時。彼女との約束を遅らせてまで長話付き合ってくれる優しい幼馴染とか、私のダメなとこを全部知った上で全肯定してアドバイスくれる魅力的な男とかに。もちろんどんなに親切でも、彼は彼女一筋で万に一つも付き合えたりはしないけど。人魚姫が思いを伝えずにいたのはきっと、愛した人に答えてもらえず、そばにさえいれなくなるのが怖かったんだと思う。それこそ消えて泡になる方がいいと思えるほどに、美しく愛する人のために死ぬことが幸せと思えるほどに。例えば私と翔介、幼なじみであるからこそ大人になった今も交流を続けていられる。始まっていない恋は終わることもない。恋愛相談の裏でそんな姑息なことを考える私も、バレなければ愚かな恋を繰り返す腐れ縁の幼なじみとして一生を終えることができるのだ。はい、そうです。純ちゃんはあの時こんなことを考えていたんですね。いや、なんかね、こんなことを考えているだろうなと思ってたけど、あれ、思ったよりなんか腹黒い女になっちゃいましたね。でも私すごくハッピーエンドっていうものも好きなんだけど、こう絶対に実らなさそうな恋愛なんだけれども、縁が途切れることがない、そういうなんかお互いが お互いこう両肩思いを確保してずっと友情を続けてるみたいな、そういう展開もたまに好き。たまに好きってあるな。いつもそういうのが見たいわけじゃない。基本的にはもうハッピーエンド中毒なんだよ。だからもう基本的にもうご都合主義にも何でも、最後は途中どんなにこう深刻な展開があっても、映画とかアニメとか見てて、いやでも今すっごい辛いけどこれ最後はハッピーエンドだよね、耐える耐える、うわー辛い、や早くハッピーエンドを迎えてくれっつって、途中面白いなーなー、ハラハラする、うん、もうこんな辛い目に遭わないで、こんなに頑張ってるのにとか、キャラクターに感情移入しつつも、こう早く終わってほしくない、でも早く幸せになってほしいって思いで、終わらないだと早く幸せな終わりを見せての気持ちがせみ合って気が狂いそうになる。本当ね、だからこう 最近アニメでのドラマでも毎週毎週楽しみにするっていう体力が残ってないのはきっとそういうこと。毎週毎週テレビを見るとさあ、次の週気になる楽しみっていう気持ちももちろん湧くけど、こうその次の週まで待たない、あまりに気になるところで終わっちゃったりするともう主人公たちの行く末を考えちゃうよね。一週間まともに生きられない、早く教えてくれと思って。ちなみに私最近あのタイガー&バニーを見たんですよ。あのアイズとかで少女とかの作者さんの桂正勝さんがキャラクターデザインしてるあのアメコミヒーロー王的なタイガー&バニーです。いやなんかそれめちゃめちゃ前に流行ったやつだって言われるかもしれないけど、その当時はあんまり興味がなくて、というかすっごいもうオタクあるあるで、多分あそういう時あったあったって多分分かってもらえると思うんですけど、周りが流行ってる時ほど見たくない、私だけは見たくない、僕だけは見たくないみたいな気持ち湧きません？私もそういう時昔あったんですよ。今もいやもう全然全然ジャンルとか自分が興味に誘うとか全然、とりあえず見るから見て見て、ダメそうだったらやめればいいだけで、もう今どんなジャンルもとりあえず1話2話は見てみるっていういい感性が身についているので、性癖の間口が広がっているので、はい。そんなわけで見たんですけど、いやめちゃめちゃ面白いなと思って、なんで当時の私見たかったのそみたいな、いい作品だよ、当初から出会っておきないよっていう、なんかこうちょっとベテランヒーローでも最近落ち目のヒーローと新進系の若手のヒーローがコンビ組まされることになって、なんか初めはお互いのことを、あこんな名前いけん、あ若造と、こんなちょっとしょぼくれたおじさんとみたいなね、なんか悪いところかスタートして、あまあまあよくあるやつだよねと思ってたら、あれ私この人たち好きだわと思って見てるうちにまんまとハマっちゃって、っていうのも私が子供の頃を見てたアニメとか、そう幻想マデン西遊記とかブリーチとかに出てたあの人たちが声をやってるんだ、脳裏で耳なじみがいい、耳心地がいい、とてもいいって言ってね、でそんな感じで見てるうちに内容がめちゃめちゃ面白いなっていうことに気がついて、やっぱりそれぞれそのこうもちろんね人助けの意味を込めてのヒーローもやってるけれども、今そのテレビでヒーローメディアで取り上げてるから、ある程度やっぱりヒーローとして活動をしなきゃいけないビジネス的な面も出てきちゃってるわけなんですよ。だからそれぞれ積極的にやってる人もいれば、普段の生活とヒーローとの活動で大変みたいなところもあってね、それぞれをピックアップしてくれるんですけど、この主役のタイガー&バニーちゃんもね、ちなみに初期の仲悪い頃おじさんとバーナビーだからバーニーって呼んでる、その呼び方もすごいツボで好きでした。それぞれの関係性をなんか丁寧に描いてくれてるなって、映像的にはねすごい派手なんですよ、アクション、だからこうアメコミ好きな人にもは絶対好きだろうし、なんかこう人間描写とかもしっかりしてるから、やっぱり
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです、
トツくんです、
メガちゃんです、
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ、
イエーイ。嘘つけ、
すいません、まだやってますか。
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お第1土曜日、
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます、
ありがとうございます、
っていうねっていうねっつってね、はい、そんな感じでね、でそんな感じでもう最近何でも見るようになったんだよねっていう話をしたら、じゃあ最近何見たの、今だとほらジャンプのあの主演者のスパイファミリーかなんて、あいいよねみたいな話して、ちなみに漫画もめちゃめちゃ面白くて好きだなと思ったんですけど、アーニャちゃんやっぱ可愛いね、何を今更って思うかもしれないけど、やっぱこう色がついて動いて喋ってる姿を見たらより可愛いと思って、あのアーニャちゃんの可愛さとナミヤ君のこう親の期待に応えたい優等生で痛い思いとアーニャちゃんに振り回されてる姿をアニメで見てたら、この二人めちゃめちゃ可愛くないと思って、ダミアン君めっちゃ良きと思って、あのダミアニャにハマりました。珍しいな、大体私をの男の子のキャラクター一押しするのに、あでもねこう全体的にこの二人を推してるけれども、全体的にキャラクターは可愛い。夜さんね、ほら裏稼業が殺し屋じゃないですか、呼び名もすごい可愛いし、あの殺し屋稼業やってる時のあのセクシーなドレスもめちゃめちゃ綺麗で、キャラクターがあのちょっと天然入ったおしとやかなところもすごい好きでね、もうロイルさんもかっこいいですしね、なんかやっぱスパイってワクワクしますね、子供心を刺激する。
こんにちは、あるいはこんばんはの挨拶すごい好き。あースパイっぽいスパイっぽいみたいなよくわかんない、その自分の中のスパイっぽい感覚にはすごい刺激されて、そうなんですよ。あでもヨルさんの弟くんのユーリくんが単体のキャラクターで言ったら一番好きかもしれない。私ちょっと前にアイドリッシュセブンにハマったんですよ。これもやっぱり、友達に、そのゲームをやってる子がいて、そういえばアニメもやってたよな、アニメ見てみようかなと思ってハマったんですけど、でそのゆうりくんの声はアイナナのあのセンターのりくんの声をやってる小野健翔さん。あーなんかすごい好きな声優さんがやってるキャラってタイプが違ってもなんか好きになるんだなみたいな。ちなみにあたいね好きなんですよ。こうシスコンとかブラコンとかこう一途にねこう自分以外の誰かのことを盲目的に慕ってるようなキャラクター、ちょっとどっか感情メーター振り切れちゃってるタイプ好きなんですよね。大体そのテンションがその普段おとなしかったりこう人が良さそうだったりしてるキャラが何かのスイッチでわって変わる二面性を持ったキャラクターが大好きなんですよね。もうこれはね昔からです。はい、好み変わらんね。好きなものは増えたけどこの辺の好み変わらんのですよね。いやでも楽しいな、こうやって今すごい趣味活が充実なんてことを話したらね、小夜ももうお別れの時間ですね。バイバイ、またね。